お便りが届いております。でこのお便りはですね、なんと2019年10月15日午後4時34分にいただいたお便りです。大変申し訳ありません。本当にごめん、本当にごめんなさい。別件でお便りを、メールをいただいて、番組のメールアドレスにメールをいただいて、全然返信してなかったやつがあって、慌てて返信したのがあって、でそれをしていく最中に見つけたメールです。すっかり忘れてました。多分読んでないと思います。まだ本当にすいません。2010月だから11、12、12だって4ヶ月ぐらい過ぎちゃったんですけど、お便り、しんごさんですね。コーギー様、はじめまして。ツイッター経由で今更ながら、ポッドキャストで番組を拝聴させていただいているしんごと言います。住まいは大阪で、弱い40直前のゲイです。なんだろう。優しいお声をしてはりますね。すっかりファンになってしまいました。おっしゃっていることも明晰だし、人に寄り添ったコメントをされているのもとても好印象です。そして、端々に溢れる下ネタに毎度吹き出してしまいます。そんなこんながゲイで作家のもちぎさんと似ているなと思いました。別にどっちがいいとか似ているからどうとかではないですが、若戦の身としては、若者戦ですね、若者専門の身としてはとても嬉しいです。長いご挨拶でしたが、コーギーさんに質問してみたいことがあります。ゲスト出演者の選択基準があるとしたら何がありますか？まだ数話しか聞いていませんが、老若にゃんにゃん出演されているみたいですし、出たいですという声も多々あるのではと伺っています。金玉の長さ、乳首の硬さ、なんだろう、教えていただけたら幸いです。追伸、村上春樹の引用で、日曜日はネジを巻かない日という箇所を拾ってくださりありがとうございます。村上ファンとしてとても嬉しいです。ということで、村上ファン、大阪在住の慎吾さんからお便りいただきました。ありがとうございます。ごめんなさいね、遅くなっちゃって。で、まあ、優しい声だとか言ってくださってありがとうございます。ゲイ作家のもちぎさんと似て、いや、もちぎさんほど苦労してませんよ、私はね。その言葉だけに留めておきますけれども。ゲスト出演者の選択基準ってあるんですけども、基本的にそんな明確な選択基準はなくて、完全に私のフィーリングというか、あ、この人の話聞いてみたいなって思ったら、打診して、お時間いただいて撮るっていう形です。だからまあ、基準、その年齢とかでも分けてないし、トピックとかでも分けてないし、あ、でもなんか最初の頃はツイッターでお見かけして面白そうだなと思った人に私の方から声かけてきてたんですけど、なんかこう人づてに、あ、そういえば何々さんが出たいとか言ってたよみたいな流れでゲスト収録になる運びも最近出てきました。太陽さんとかはそれですね、人づてに知って、あ、じゃあ私の方からもお願いしたいですということで出ていただいた回ですね。そう、でも基本的には私のフィーリングです。その時によって変わるフィーリングなので、大変心もとない基準なんですけど、勘です。シックスセンスですね。なんだこの老若にゃんにゃん出演されてみたいですし、金玉の長さ、乳首の硬さ、金玉の長さっていう言葉を久しぶりっていうか、初めて、多分人生で初めて聞きましたけどね、金玉の The length of testicle。 乳首の硬さね、乳首は硬すぎない方がいいかな。金玉は長すぎない方がいいかな。金玉たまにすげえ長い人いるよね、ピローンってね、見るとちょっとワオってね、ちょっとなっちゃうよね。そんなこんなで、慎吾さん、お便りいただきありがとうございました。すいません、お返事が遅くなってしまって。大阪にお住まいということで、もしこれから私が大阪に行くことがあれば、ぜひゲストに出ますか。その時はちゃんと金玉の長さをチェックしてから、ゲストの収録を打診させていただきますね。ありがとうございました。で今回はですね、まあ、タイトルにある通りなんですけど、私顎関節症なんですね。長年、高校生ぐらいからで、顎関節症って、まあ、顎の関節に痛みが生じる人なんですけど、まあ、ずっと治んなくて、で大学4年間私は音楽やってて歌ってたんですけど、でその歌ってる時も治んなくて、で、まあ、1回通院もしたんですけど、で通院してなんかこう、なんていうの、マウスピースっていうんですか、作ってもらったりもしたし、それぐらいか、対策としてはそれぐらいだし、あと自分でなんかマッサージとか、あとなんか顎関節症体操みたいなのがあって、なんか下顎だけ前に出してまた戻してとか、なんか口を開けたまま痛い方の顎をこういう方法にマッサージするよみたいなやってるんですけど、今もやってて、でそのお風呂に入る時に口を開けて上を見て首を曲げたりするみたいなのもやってるんですけど、全然治んなくて、でまあ良くなる時もあるんですよ。良くなるけど、 また戻る時があって、で最近めっぽう痛くて、なんかもう朝起きるとマジで痛いのね。で仕事中もなんか急にこわばって、私の場合は右顎関節だけなんですけど、右顎関節周辺がビキーってこうつるみたいな感じになる時もあるんですよ。でどうしたもんかなとか、もう一回専門な治療受けに行こうかなとか、まあ専門的な治療受けてないか今まで、ちゃんと通院してみようかなとか思ってる次第なんですけど、でそんな顎関節症のゲイな私が困ることというね、ちょっとこうね、体裁を整えてみようと思って配信してるんですけど、まあいくつかあって、まあ顎関節症の私が困ること1、キスがむずい。多分顎関節症じゃない人には多分全然理解してもらえないんですけど、キスがむずいのよ。なんて何で口が開かないんですね。その私のがいろんな程度の差はあるんですけど、顎関節症ってまず口がうまく開かなくなるんですよね。でこうなんか引っかかってるみたいな感じ で開けるようとすると痛いので、私の場合は全く開かなくなる日は今までないんだけど、なんだろう、1センチくらいしか開かない日とかがあって、たまにで、まあ、喋る分にはあまり口を開けずに、も普段からこうやってあまり口を開けずにボソボソ喋ってから問題はないんだけど、そのキスをする時ってこうなんていうんですか、まあそんなに口開けないんだけど、たまにあるじゃない、そのお互いの口の中を舌で探り合うみたいなタイミングあるじゃない、そのよりディープにみたいな、より探り合ってエクスプロネーションみたいな、エクスプロレーションとか、あの探索みたいな、あのね、ジョーンズみたいな、ジョーンズ、あのインディ・ジョーンズ口の口内のインディ・ジョーンズみたいになる時があるじゃないですか。でそういう時に向こうがそれを求めてきて私も応じると、バキッて骨だから関節の音がさ、骨伝導で耳に伝わるんだけどさ、バキッて言うんですよ、ミシミシミシって口開けると。痛えの。でもプレイ最中にさ、やっぱりちょっと顎関節痛えからちょっとやめてくんないとは言えないじゃないですか。だからすごい困ってて、でそれも自分がそうやって痛みを予測できない分、余計に計画も自分の中でも盛り上がってても急にミシミシ言われたら、まあ苗チンポコゲールになっちゃうから、それちょっと困ってるんですよね。今までの私の対処法としては、もしそういうことがあった場合はもう早々に次のステップに移るというか、ちょっと口元をずらして相手の耳を舐めるとか、そういった小手先のテクニックでくぐり抜けてきたんですけどね。でもう一つあって、ゲイ顎関節症のゲイな私が困ること、その2、ペンフェラがむずいっていうのがあって、まあフェラチオですね。フェラチオール、フェラチオって正式名称、フェラチオって何、フェラもなんなんだっていうところもあるけど、そのいわゆるその相手の男性器をしゃぶる、口に加える時なんですけど、まあ基本的にその小さなサイズであれば問題はないんですけど、でけえとマジで顎開かなくて痛いの。だから最近ではもうなんか今日朝起きて顎関節症の痛みやべえなと思った時はセックスしません。昔はその18歳とか19歳の時はそれでも頑張って、なんかやりに行く前に一回お風呂に入ったり、なんか濡れたタオルを電子レンジでチンして温めて、温かいおしぼり作って顎に当ててでちょっとマシになったなって思ってから行ったりしてたんですけど、もう最近はなんかそんな努力をするほどのことじゃないなと思って、そういう日はやめてるんですけど、でもたまに、あ今日は大丈夫だと思って行って、で会ってみるまで私の場合はその相手のチンポコのサイズは分からないスタイルでやってるんですね普段。だから会ってみてやべえやつだと、もう本当に手詰まりですよね。もうあおしまいだなって思う、おしまいだなって思う時はもう頑張っが開けれる極限まで開けて頑張るか、あとはその口を開けずに済む方法で何とかして相手を満足していただけるような、その、サービス方針に変えますよね。金玉舐めたりさ、するそれはするよそれはするさ。ただやっぱりその自分自身も別に私なんていうの、フェラしたくないわけじゃないから率直に申し上げて、なんならチンポコ舐めるの嫌いじゃないし愛おしいなって思うし、なんみんな違ったチンポ持ってて、なんか見るたびに、あなんかこれはこれで愛おしいなとかもあるし、まあ、こんな人間びっくり世界も仰天映像みたいなチンポこう実際にあるんだって思う時もあるし、で別に嫌いじゃないから、それを満足にできない、顎の痛みのせいで満足にできないというのはとってもストレスフルですよねと思いますはい、その3、朝セックスができないっていうのがあって、顎関節症の人だったら多分 多分共感していただけるんですけど、朝起きた時の痛みがマジで一番ピークなんですね、私の場合。多分寝てる時の姿勢が悪いんだと思うんですけど、あと寝る前のなんかマッサージ不足とかよくわかんないんだけど、多分寝てる時の姿勢で、基本的にその顎関節症が引き起こされる原因って歯ぎしりとか、あと負荷、あの顎に力が入ってしまっているとか、まあそれその力が入る原因はいろいろあるんですけど、ストレスとかの元々の構造とかいろいろあるんですけど、その不必要な筋肉の緊張と、あと姿勢とかその体勢なんですよね。だからそのずっと同じ、例えば右手だったら右手だけで頬杖をついてるとかも顎関節症を引き起こす要因にもなるんですって。だからそれで、その多分寝方の原因で、私は朝起きるとマジで口が開かないんですね、痛くて。で朝起きて毎日痛い右顎をマッサージするのは毎朝起きてすることなんですけど、マッサージの仕方もあって、そのこめかみの部分からまず下にマッサージをして、顎のその先っぽに来たら、顎の先っぽ、顎の耳の下まで来たら、顎の先端に向かってずらすようなマッサージ、でそれを左手でやるんです。右顎の場合左手でやってやるんですけど、それしないとマジ朝痛いので、痛くて起きれない時もあるのね。そんな中で、もちろんその朝セックスができないっていうのは、まあ容易に想像がつくと思うんですけど、何が問題って、そのたまにあるんですね、その夜中にやって、相手の宿泊先に、相手の滞在しているそのベッドの上で私も一緒に朝を迎えるという、本当にたまになんですけどあって、あとはその朝アポイントメントもあるんですけど、もう不可能なんですよね。もうその1と2年述べた、キスがむずい時はこうするとか、フェラがむずい時はこうするみたいな対処法が何も効かないの、朝朝は本当に何もできないのね。だから基本的に私のセクシャルアポイントメントは午後です午後か夜です、あと昼間ね何の話で、最後になんですけど、その顎関節症で一番困ったエピソードみたいなもの何かないかなと思って考えを巡らしてみて、一個あったのは、一度、スコットランド人とやったことがあるんですね。スコットランドから来ているなんか旅行者の人と、地元のなんかホテルで やったことがあったんですけど、なんかちょっとこう、なんだろう、セックス中になるとテンションが高まって、普段とは違う言動をしてしまうような人だったらっぽくて、めっちゃこう攻めて、言葉攻めとかをしてくる人だったんですね。なんかこう、しかもこうなんか、S だぜみたいな俺は S でやっていくぜ、この今期みたいな俺は今期このターム S でやっていくから、そこのとこよろしくな、ほらしゃぶれよみたいな、急に表現するようなタイプでのスコットランド男性だったんですけど、まあいざ本番ってなって、私がこう正面で向かい合いながら挿入行為をされているときに、なんか多分向こうとしてもこうエモくなっちゃってエモくなっちゃって、こう抑えきれなくなったんだと思うんですけど、私すげえ勢いでビンタされたんですね、掘られながら。でまあビンタされたその矛先が右顎だったの、私だから、その右頬だったのね、ビンタされたのが。でまあさ、よくね、ポルノとかを見てるとさ、そういったあしらいもあるじゃない、そのビンタするみたいな。でもあれってさ、プロの人がやってるからさ、別にそんなすごく、なんだろう、痛いとかじゃない、痛いというか、そのなんていうの、相手を傷つけようと思ってするビンタじゃないじゃん。でまあもちろんそのスコットランドの時も、私は別にしたたかに打ってやろうって思ってやられたわけではないと思うんだけど、結構痛かったのね、結構本気のビンタだったの。なんかこんなビンタあるかなみたいな、こんなビンタをしたのは多分私がその中学生の頃に実の姉にされたビンタと同じぐらいだな、ぐらいの痛さだったのねでそのビンタが痛すぎ、強すぎて私の顎がずれたの、最中に、そのセックスして掘られてる最中に私の右顎の関節がずれたので、で顎の関節がずれたことがない人にどういう風にずれるかっていうのを説明したいんだけど、まずやっぱりその腸痛外的な、そのヒンジですから、関節だからずれるとまず動かなくなるのね。だからしかも時にはその見て分かるぐらいずれる時もあるの。なんかあれ、右顎なんか上がってないみたいな右顎なんか左顎と違う位置にないみたいな、そうなっちゃって、で痛いのね、もちろん痛いし、戻そうとすると痛いの。つまりその左顎の方からこうプッシュする、コンコンコンコンプッシュしたり、ちょっと引っ張って戻したり、あとは無理やり口を大きく開けてずらしてまた戻すみたいなことをやるんだけど、それでも痛いのね。でめちゃめちゃ痛いのよ。でしかもその顎がずれた後はずっとミシミシ骨伝導で音が聞こえてくるのね。 で、しかもさ、まあ、ベッドもミシミシ言ってるわけだけれどもさ、その相手はめっちゃ盛り上がっててさ、で、はぁはぁ息遣いをしてる中、私はさ、ふと冷静に帰ってさ、なんかもう、どうするどうするこの顎どうするこの顎みたいになってるわけよ。なんかこう、何も、相手を慣れさせてもいけないしっていう、なんか無駄なホスピタリティも発揮するし、で、この相手に気づかれないように、この顎を直すために、どうすればみたいな。ずっとこう、掘られながら、冷静になってしまって思ってたのね。で、ちょっとバレないように、こう、口を拭うみたいな手振りで、顎をめっちゃ押して戻そうとしてみたりしたの。すごい。今思えば努力家だったなって思うけど。で、まあ結果的に、まあどうやって戻ったかっていうと、まあ左頬にビンタされて戻ったんですけど、なんか、そういうことが私はあったんですね。顎関節症のゲイとして。なので、今回その、最近顎関節症がちょっとどうしようもないなと思って、のでこの配信をしたんですけど、同じようなこの悩みを抱えている方がいたら、ぜひそのエピソードを共有してほしいなと思って、私も顎関節症ですとか、顎関節症だけどこうやって乗り越えましたとか、顎関節症でセックスするとマジ困るよねみたいな、あのシンパシーを得ていただいたら、ちょっと番組までお便り欲しいなと思って、あと私これどうすればいいんだろうなっていうアドバイスが欲しい。もしリスナーさんで、あのがなんて、口腔外科専門とかがいたら、ちょっと教えてください。私はどうすれば、まあ、専門機関に行けっていうのがまず第一なんですけど、ちょっとなんかね、なんとかしたいなと思ってる次第でございます。ということで、今回はですね、お便り、慎吾さんからのお便りと、顎関節症なゲイの私が困ること3選を配信しました。どうですかね、企画ものです。顎関節症って英語で、テンポロマンジアブラジョイントディスオーダーってなってる、ちょっと発音わかんないんですけど。ではおやすみなさい。皆さんの顎に幸多からんことを。